Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me today to Luke chapter 4, verses 9 to 12.
ルカの福音書4章9節から12節を開けてください。
The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here.
また、悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから飛び降りなさい。
For it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully.
神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも。
They will lift up you in their hands so that you will not strike your foot against a stone.
あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。
Jesus answered, It says,Do not put the Lord your God to the test.
するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。
The title of today's message is The Temptations of Christ, Part 3, Testing God.
今日のメッセージのタイトルはイエスが受けた悪魔の誘惑、そのパート3、神を試す、神を試す。
Today is the third message in a series of three messages on the temptations of Christ.
今日は3回にわたるメッセージ、イエスが受けた悪魔の誘惑の最終回になります。
Each of these temptations serve as examples for the types of temptations we might face.
ここに出てくる一つ一つの誘惑が、私たちも経験する誘惑の形を例示しているんです。
They also show us how Christ was victorious over these temptations, that we too may draw strength from these as we face temptations in life.
そして、それらの誘惑にどうイエスが打ち勝ったか、打ち勝ったのかが示されていて、そこから私たちもイエスに倣って誘惑に遭う時の力を得ることができます。
Hebrews 4 verse 14 to 16。
ヘブル人への手紙4章14節から16節。ヘブル人への手紙4章14節から16節。
Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess.
さて、私たちのためには、もろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。
For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet was without sin.
私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。
Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。意味が少し曖昧ですけれども、この最後の16節の意味は、英語の解説書によると、 誘惑に遭うときは神の御前に出て助けていただくのですというふうにあります。誘惑に遭うときは神の御前に出て助けていただくのですと解釈してあります。
In the first part of this series, we looked at the first temptation, which was about physical needs.
第1回目のメッセージは、私たちの肉体への誘惑についてでした。体。
Firstly, we noticed that Satan began the temptation by casting doubt on what God had said, and this is quite a common way for Satan to start a temptation.
悪魔は、まず神様の言われたことに疑いを持たせる形で誘惑してきます。これが悪魔の取る一般的なやり方です。
Secondly, we looked at three reasons why it would have been a sin for Jesus to turn stone into bread.
それから、もしイエスが石をパンに変えてしまっていたら、イエス自身罪を犯すことになったわけです。
These were, one, because he would have been doubting his position as the Son of God by doing it.
その理由となる3つを見ていきましたが、まず1つ目の理由、イエスが神の子の地位を疑うことになってしまうという罪。
Two, because he would have been disobedient to what the Holy Spirit was leading him to do.
それから、イエスを導いていた聖霊に、背くことになってしまうという理由。
Three, because it would have been performing a miracle for purely selfish self-gratification purposes.
さらには、単なる自己満足のために石をパンに変えるという奇跡を起こすことになってしまう。その3つの理由からでした。
And then lastly, in that message, we looked at Jesus' spiritual response to the temptation and how we can be encouraged to respond similarly in our moments of temptation.
そして最後にイエスが悪魔の誘惑に返した、返答した霊的な答えの内容を見ていきました。そしてそこから私たちも実際に誘惑に遭うときにどう対処したらよいのかを、力を得ることができるということでした。
Last week, in the second part of this series, we looked at the second temptation, which was about compromising our devotion to God to gain power, fame, and or riches.
さて、先週は第2回目でしたが、その内容は力と名誉と自分の名誉ですと富のために神様を一番に置くことを妥協させてしまう誘惑。についてでした。
Firstly, we noted that the devil can indeed give people power, fame, and or riches.
まず、悪魔というのは確かに人々に力と名誉と富を与えることができるということを見ました。
Secondly, we noted that any gifts that the devil gives are only temporal, that is, only at maximum for this lifetime.
次に、悪魔からの贈り物はどんなものもほんのつかの間のものであるということでした。
Thirdly, we notice that not only the gifts from the devil temporal, but they are also destructive.
三つ目に、その贈り物とはつかの間のものというだけでもなくて、滅びをもたらすことにつながるというものでした。
Fourthly, we noted how Jesus responded to the devil by proclaiming that our devotion should only be to God and nothing else.
それから四つ目の内容として、イエスは悪魔に対し、私たちが拝むべき方とは唯一王である神様だけであると返答されたことを見ました。
Today, in the third and final part of the message on the temptations of Christ, we are going to look at the temptation to put God to the test.
さて、ではこのシリーズ最後の今日のメッセージでは、神を試すという誘惑について見ていきます。
What does this mean?
これはどういう意味ですか?
It means trying to force God to act by our own rash actions.
この神を試すという意味は、自分の軽率な行動に神様を入れ込むことです。
In this temptation, the devil was trying to get Jesus to throw himself off a high point of the temple by saying, God will save you, so jump.
悪魔はイエスを神殿の頂に立たせて、神が助けるから飛び降りろと言ったわけです。
So, let us now look at this temptation in more detail.
では、この誘惑についてその中身をもっと詳しく見ていきます。
Firstly, let's look at the dare.
一つ目です。まず、挑戦、挑ませるということです。
In verse 9, it says, The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here.
今日の御言葉の9節に、悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った、あなたが神の子ならここから飛び降りなさい、とあります。
I remember when I was in primary school, we used to like to dare each other to do something dangerous or against the rules.
私が小学生の頃ですが、よく何か危険なこととか、決まりに逆らうことを友達同士で挑戦し合ったんです。
It was a kind of way who was to determine who was the bravest.
それは、誰が一番勇敢かを決めるためだったんです。
Even later as a teenager, these kind of games got more and more sophisticated.
でもこの遊びの形というのは、成長して10代になっていくと、もっと複雑化したものになっていきます。
This kind of temptation sounds like a very big dare. The devil is saying, Hey Jesus, I dare you to jump from the top of the temple.
これは人間の持つ特性で特に男の子の間に見られます。イエスよ、この神殿の上から飛んでみろというこの挑戦、この誘惑は相当なものです。
However, there's so much, it was so much more than a simple dare game between Satan and Jesus.
でも、これは悪魔とイエスとの間の単純なゲームというものではありません。
Again, Satan opens with the line, If you are the Son of God.
悪魔は何と言ってますか?お前が神の子ならと、またもやこの言葉でイエスに挑戦しているんです。
It seems he is very persistent in trying to trick Jesus into doubting his position.
まさしく悪魔というのは、しつこく、イエスにその地位を疑わせようとしているわけです。
We also must realize that the devil is persistent in trying to tempt us into sin.
ここなんですけれども、この悪魔は私たちに対してもしつこく罪に陥れようとし続けることを私たちは悟らなければなりません。
If we rely on our own strength, he'll quickly wear us out.
私たちが自分の力に頼っていこうとするものなら、悪魔は素早く入り込み、私たちを疲れさせていきます。
That's why we must put on God's armor to stand strong against Satan's attacks.
ですから、この悪魔のアタックに対抗するために、私たちは一人一人皆、神様の鎧を身につけなければならなくなるんです。
Ephesians 6:11-13.
では、その神の鎧についてエペソ人への手紙6章11節から13節を見ます。ガラテヤ人の次ですね。エペソ6章11節から13節。
Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes.
悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms.
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。
Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, after you have done everything to stand.
ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて、固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。
So here we've read that if we have the armor of God, we can stand strong against the attacks of Satan.
ここの御言葉にあるように、神の鎧を身につければ、私たちは悪魔に対して固く立てるということです。
But let's look a bit further on in this same passage. What is the armor of God that we need to put on?
では、私たちが身につけなければならない神の鎧とは何なんでしょうか？先ほどの御言葉の続きを読んでいくと分かってきます。
Ephesians 6 verse 14 to 17、
続けて14節から17節。
Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place.
ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ。
With your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace.
足には平和の福音の備えを履きなさい。
In addition to this, take up the shield of faith, which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one.
これらすべてのものの上に、信仰の大盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ矢矢を皆消すことができます。
Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.
救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。
So, brothers and sisters, what can we see from these verses?
兄弟姉妹の皆さん、今の御言葉から何がわかりますか？
Firstly, there is the truth. There are certain truths about God and our faith that we must know and be confident of.
まず真実でしょ？神と信仰の真実です。これを私たちは知って自信をこれに持たなければなりません。
Secondly, there is righteousness, not just morals, but truly living in God's ways.
次に正義です。モラルではなく、神の道を真に生きるということです。
Thirdly, there is the gospel, the good news about Christ's sacrificial death and resurrection that gives us hope.
三つ目に福音です。キリストは私たちのための生贄となられて死んでくださったということ、そして蘇られたという希望の良き知らせです。
Fourthly, there is faith, confidence that God will work in our lives.For without faith, it is impossible to please God.
四つ目に、神は私たちの人生に必ず働いてくださるという信仰と、そのことに対する自信です。信仰がなければ、神を喜ばせることは不可能です。
And fifthly, there is salvation, that we rest secure, knowing that we have been saved from our sins.
5つ目です。救いです。これは多くの教会が間違った教えをしています。救いとは天国に行くための切符ではありません。これは救いとは自分がもはや罪の中を生きるものでなくなったことを知ることなんです。自分がもはや罪の中を生きるものではなくなったことを心得ることなんです。
Then there is the word of God that gives us strength to fight through the Holy Spirit who helps us understand God's word.
そして最後に、御言葉です。聖霊の助けによって私たちが悪霊と戦っていける力を与えてくれるのが御言葉です。
So, brothers and sisters, if we prepare ourselves with these things, then we'll be ready for spiritual warfare to do the work of God in this world.
ですから、兄弟姉妹の皆さん、これら神の鎧を持つことで、身につけることで、私たちは必ず霊的な戦いに備えられるんです。神の働きがこの鎧によってできていくんです。
To see people release from the bondage of Satan.
そして人々が一人また一人と悪魔の束縛から解放されるのを見ていくことにつながるのです。
Let's put on the full armor of God.
神の武具を身につける。
Amen.
Amen.
Secondly, let's look at the reasoning that Satan gave Jesus.
では、二つ目に、悪魔は理論づける。悪魔は理論づける。
Firstly, verse 10. For it is written, He will command His angels concerning you to guard you carefully.
今日の御言葉十節、神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとあります。
And verse 11, they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone.
十節、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えるとも書いてある。
Although the dare to jump off the high point of the temple sounds scary, the devil adds a little bit of reasoning why he's daring Jesus to do it.
神殿の頂から飛び降りるなんて恐ろしい限りですが、悪魔はなぜイエスにそうさせようとしているのか理論づけているんです。
You see, the devil knows the Bible pretty well. He just doesn't obey it.
先ほど読んだ御言葉からわかると思いますが、悪魔は聖書をよく知っています。
There are a lot of people who are like him, who memorize parts of the Bible and like to quote it at people, but they themselves don't obey it.
知っているのに従わないのが悪魔です。でもこんな人はたくさんいるんです。聖書の箇所を暗記して、こんな人はたくさんいるんです。
Then there are others who know the Bible well but have a twisted understanding of it. These kind of people normally belong to cults.
聖書の箇所を暗記してそれを人々の中で引用して話すわけですが、その聖書の引用した言葉に必ずしも従ってはいないわけです。またある人々は聖書をよく知ってはいるものの、ひねって理解してしまい、いわゆるカルトにはまってしまっています。
If we are ignorant of the scriptures, we may be fooled by their reasoning.
この私たちだって、聖書をよく知らなければ、悪魔の理論づけに騙される可能性は大いにあるということです。
Let's look at Colossians 2, verse 6 to 8.
では、コロサイ人への手紙、 コロサイ人への手紙2章6節から8節。
So then, just as you received the Lord Jesus Christ, continue to live in Him.
コロサイ人への手紙2章9節。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。
Rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness.
あ、ごめんなさい、6節から8節でした。ごめんなさい。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。
See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ.
あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。
We need to keep building ourselves up in the faith by developing our relationship with God through prayer and reading His word.
この御言葉から分かるように、私たちは祈りと御言葉を読むことで神様に深くつながり、信仰を固く保ち続けなければならないんですね。
If we are weak in our faith, it becomes easier for us to be led astray.
なぜなら信仰が弱ければ簡単に騙されてしまうのです。
In the next two verses from the same passage, there's a key here to show us how to easily identify false teaching.
では続けてコロサイ人の手紙の、御言葉の続きを読みますが、そこで嘘の教えを簡単に見破る手が、あ、鍵となるものが書かれてあります。
For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form.
9節、10節。キリストのうちにこそ、キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。
And in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority.
そしてあなた方は、キリストにあって満ち満ちているのです。あなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。
You see, most cults either deny Jesus being God or deny that he was fully human.
皆さん、ほとんどのカルトがイエスが神であること、またはイエスは完全な人間であることをも否定しています。
Jesus was both fully God and fully human.
イエスは完全な神であられ、完全な人であられたのです、あられるのです。
If you take away one or both of these, you remove the whole point of the gospel message.
もしあなたがこれらのうちのどちらか一つ、またはどちらとも否定してしまったら、福音のメッセージの核心を取り除くことになってしまうんです。
No matter what other bits of the Bible you might obey, it's pointless unless you trust the saving work of Christ on the cross to forgive your sins and make you right with God.
聖書をかいつまんで、そこだけ従っても、キリストがあなたの罪の座のために、罪の場所のために死んでくださり、 神の前にあなたを正しいものとしてくださったことを信じきれていないなら、信仰の中身はありません。
Don't be fooled by false reasoning.
嘘の理論に騙されず、
Continue to build your relationship with God.
神と深く深くつながってください。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at the answer that Jesus gave to Satan.
三つ目、イエスの悪魔に対する答え。悪魔に対するイエスの答え。
Verse 12, Jesus answered, It is said, Do not put the Lord your God to the test.
今日の御言葉12節に、イエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。
You see, Jesus had the answer to this temptation because he not only knew the scriptures well, he had the Holy Spirit to guide his understanding.
イエスには悪魔への答えがありました。それはイエスが聖書をよく知っていたからだけではなくて、聖霊に満ち満ちていたからです。
If someone tells you something using a scripture that causes a contradiction with another scripture, then that reasoning is wrong.
誰かが仮にあなたに御言葉を引用して何かを語ったとします。そしてその内容が他の御言葉の箇所に矛盾しているときは、その理論は間違っています。
The Bible doesn't contradict itself.
聖書には矛盾というものはありません。
But sometimes people who don't have the Holy Spirit have wrong interpretations of parts of the Scripture that in contradiction to other parts of the Scripture.
でも、聖霊に満たされていない人というのは、聖書の他の箇所、部分的に矛盾してしまう、部分を取って矛盾してしまうという間違った解釈をするんです。
As you get to know the scriptures with the help of the Holy Spirit, if people with false interpretations tell you something, the Holy Spirit helps you recall the scriptures to protect you from the false teacher's influence.
聖霊に満たされて、その聖霊の助けによって御言葉を知るようになると、誰かが間違った聖書の解釈を言っても、あなたの中におられる聖霊があなたに御言葉を思い起こさせるようになります。そうして間違った教えからあなたを守られるようになります。
I've experienced it a number of times in my own life.
私はこれまでの人生、何度も何度もこのことを体験してきました。
Let's look at John 14:26.
では、最後の御言葉、ヨハネの福音書14章26節を見てください。ヨハネの福音書14章26節。
But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I have said to you.
しかし、助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
If you're finding it difficult to understand the scriptures, then you need to ask the Holy Spirit's help to guide you.
もしあなたがどうも聖書の理解は難しいと思うのでしたら、 聖霊の助けを求めることがまず大事です。
In Luke 11, verses 11 to 13, the Bible says that God will give the Holy Spirit to all who ask.
聖書には、求める人にはすべて神は聖霊を与えてくださると書いてあります。ルカの福音書11章、11節から13節にあります。
It may be you've been saved and baptized with water, but you haven't yet received a filling of the Holy Spirit.
もしかしたら、あなたは罪の中から救われたかもしれません。そして水による洗礼を受けたかもしれません。でもまだ聖霊にはあふれていないのかもしれませんね。
If you've never received the filling of the Holy Spirit and would like to, simply let us know and we can pray for you today.
もしあなたが聖霊の注ぎを受けられたことがないのなら、これは神から来ます。私に知らせてください。あなたの聖霊の注ぎのために今日祈りますから。
Then not only will the scriptures come alive to you, but you'll find that you have more power to be a witness for God in this world.
聖霊の注ぎを受けることで、御言葉に命が見えるようになります。そうして、この世で神を証ししていく力を持つようになります。
Be filled with the Holy Spirit today.
今日、どうか聖霊であふれるあなたになってください。
アーメン。